今日はお読みいただきましたルカの福音書の一章から、先週の続きになりますけれども、あなたが立ち上がるならという題を持って言葉をご一緒させていただきたいと願っています。本当にけれども先にですね、子供さんを送らなければならない、この姉妹のお母さん、和江姉妹のためにも、またエイト君、タクト君のためにも、本当にお祈りと寄り添いをありがとうございます。和森先生が告別式の中で、ですね、神様の御業が現れるためとヨハネの9章からお言葉をお開きくださいましたけれども、まさにその通りの栄子姉妹の生涯であったなと感じています。本当に深い悲しみの中にありつつも、主に自ら慰めをいただいて、そしてそればかりか主からいただいたその慰めをもって、なお多くの人々を励まし、多くの人々に励ましを与えた姉妹という、そして中でですね、私の中には、イザヤ書の御言葉がですね、ずっと何度も何度も響いていました。53章の言葉でありますけれども、お開きいただかなくて結構ですが、私たちの聞いたことを誰が信じたか、主の御腕は誰に現れたのか、彼は主の前に若枝のように芽生え、砂漠の地から出る根のように育った。彼は蔑まれ、人々からのけ者にされ、悲しみの人で病を知っていたっていう、特にこの最後の部分ですけども、悲しみの人で、病を知っていたという言葉がずっと私の中に響いていました。この箇所はイエス様のご受難を予言された箇所でもあるわけで、このあとですね、彼は私たちの背きの罪のために差し通され、私たちの咎のために砕かれた、彼らの懲らしめが私たちに平安をもたらし、彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし、彼の打ち傷によって私たちは癒されたと、これはメシアの予言の箇所であるわけでありますけれども、悲しみの人で病を知っていたっていう、詳しいことは申し上げられませんけれども、何故に桑田栄子姉妹がこの言われのない苦しみを受けなければならないのかっていう、理不尽な仕打ちを受けなければならないのか、そうした中で姉妹は人に心を向けるのではなく、神様に心を向けて与えられた命を精一杯生きようとしたっていう、そんな姿を、見せられていたものですので、そんなことを思わされたことでありました。けども最後に不思議なように、本当に栄子姉妹の周りに多くの人が集い、姉妹を通して癒しを受け取っていたということは本当に慰めだなと。このことについてはぜひというか、牧師の中に留めておいてくださいということだったので、皆さんに本当のところはお伝えをして祈っていただきたいという思いがありましたけれども、でも姉妹が留めてくださいということで、そのようにさせていただいておりました。そうした中でですね、姉妹の焦点を通してこう感じたことでありますけれども、私は世の終わりの裁きが間違いなくあるなということを感じさせられました。人の子がその栄光を帯びて全ての御使いたちを伴ってくるとき、人の子はその栄光の暗闇につきます。マタイの25章ですよね。そして全ての国々の民がその御前に集められます。彼は羊飼いが羊とヤギとを分けるように彼らをより分け、羊を自分の右に、ヤギを左に置きます。そして王はその右にいる者たちに言います。さあ、私の地に祝福された人たち、 世の初めからあなた方のために備えられた御国を継ぎなさいと。いつそんなことをしたんですか。最も小さいものにしたのはすなわち私にしたのだという有名な箇所でありますけれども、世の終わりの裁きという、まあ、エコ姉妹の生涯に起こった理不尽なことが何でもなかったことにされてはならないといいますか、正しい裁きがされなければならない、そうでなければおかしい、神様がおられるなら必ず正しい裁きをなされると、まあ、そんなふうなことも思わされたことでありました。まあ、けれども二人の息子さんが立派にですね、もしを務められたことを通して皆さんも出席くださった皆さんも励ましを受けたのではないでしょうか。なお続いて、この子供さんを天に送った和江姉妹のために、二人の息子さんたちのためにお祈りをしてまいりましょう。さあ早速でありますけれども、今日のこの箇所、あなたが立ち上がるならという題でメッセージをお取り次ぎさせていただきたい。内容は、今日の結論はこれであります。あなたが神様の御心を受け取って立ち上がるなら、神様は必ずあなたの生涯、紆余曲折さまざまなことがあるかもしれませんけれども、必ずその志を祝福して必要なすべての備えをしてくださるお方ですよ。あなたが神様の御心を受け取って立ち上がるなら、神様は必ず必要なすべての備えをしてくださるお方ですよ。いえ、そうではありません。それだけではありません。あなたは神様がすでにあなたのために用意してくださっていた備えを見ることになるでしょう。いうことであります。まず簡単にいつものように背景をご一緒させていただきたいと思いますけれども、マリアが御使いガブリエルから受胎告知、恵まれた女よおめでとう、主があなたと共におられますと。そしてマリアは男の子を産むでしょうという言葉の中に、言葉通り好みになりますようにと受け取るわけでありますけれども、その時イエス様がマリアの胎に宿られ、そして親類であるおばのエリサベスのもとを訪れた、その場面、その時のことが今日の場面に記されている箇所でありますけれども、エリサベスはご承知のように、祭司である夫のザカリアの妻、神様からはですね、本当に、命をっていうことにおいては本当に痛みの中にあったっていう。でもなんと神殿で神に仕えている祭司として仕えていたそのザカリアに、御使いガブリエルが現れた通りに、なんと男の子が不妊の女と言われていたにもかかわらず男の子を身に宿すっていう、後に、主の道を備える洗礼者ヨハネですけども、ありえないことがこのご夫妻に6歳に起こるわけであります。時系列をちょっと確認をしたいと思いますけれども、エリサベツはですね、身ごもった後1章の24節を見ますと、その後妻エリサベツは身ごもり5ヶ月の間引きこもってこう言ったと。そして26節に、ところでその6ヶ月目にということで、5ヶ月の間エリザベスは慎重に、高齢ということもあって慎重に生活していたのでしょう。そして6ヶ月目に御使いガブリエルはマリアに、恵まれた女よおめでとうと語りかけられて、そしてそれを 受け取った主の御使いの言葉を受け取ったマリアは、それから3ヶ月の間、56節を見ますと、マリアは3ヶ月ほどエリサベスと暮らして家に帰ったとありますので、いよいよ、このエリサベスからするならば、臨月の時までマリアは3ヶ月間という、いよいよエリサベスは、マリアが帰って出産を迎えるというような、そういう状況という。マリアから見ると、マリアの視点で見ると、イエス様がお言葉通り好みになりますようにと宿って、それから3ヶ月間というなら、本当に、詳しいことは私は分かりませんけれども、安定していく、そういう前までということでしょうか。エリサベス夫妻のもとで交わることができたこと、その3ヶ月は本当に祝福の時だったと思います。まあ、けれども、その後の7ヶ月ですよね、マリアとしたら。お腹がだんだん大きくなっていくという。エリサベスのもとに行っている間にという、何があったんだろうかという。そうした中で、世間の目にさらされて、何かおかしいことがあったんじゃないのかというような、そんなことも耳に入ってくるような状況っていう、世間の目にさらされて本当に恥を負わされるというような、そうした状況、婚約者であるヨセフも本当に心穏やかでない、そんなことをするマリアではないことはわかるけれども、神様、そんな状況であったと思いますが、そうした背景であります。けれども、マリアがエリサベスのもとを訪れたときに、なんと言葉を超えたバプテスマのヨハネとの出会い、イエス様との出会いですよね。まだ母の胎にお互いいるときでありますけれども、霊が触れ合ったんでしょうか。エリザベスの胎でヨハネを踊ったとこう、そうしたことの中にもマリアは励まされたことでしょう。そしてマリアは神様への賛美を捧げるわけであります。ちょっと恥ずかしい気もしますけど、46節から、
我が魂は主をあがめ、我が霊は我が救い主なる神を喜びたたえます。主はこの卑しい橋ために目を留めてくださったからです。本当にこれからのうち、どの時代の人々も私を幸せ者と思うでしょう。
うんぬんと、この賛美の特徴、全く恐れがない。神様の恵みと御力を心いっぱい褒めたたえているっていう、
我が魂を主を褒めようっていう、我が内なるすべてのものを主を褒めよう。
私たちは皆さん、お互い主に向かってどんな賛美を捧げているでしょうか。もし私たちのうちにですね、曇りがあるなら、このようにマリアのようにですね、主を褒めたたえることは難しいのではないかなと。聖書は完全な愛は恐れを取り除くと記されています。本当にそういう意味では本当に責められる思いを持ってはこうは賛美できないことを思います。またこのように賛美する者がいるなら、本当に責められる心を持っているなら、 ある面批判的な目をそうしたものに向けるというようなこと、宗教指導者たちは、かつての宗教指導者たちはイエス様が神様を心から褒めたたえた、そうした中で、イエスを十字架につけようとっていう。けどもこうして、マリアによって受け取られた神様のご計画、御子を通して世界を救おうとする神様の計画は一歩一歩進められて、参りました。さて今日のメッセージでありますけれども、もう一度、それはあなたが示された神様の御心を受け止めて立ち上がるなら、神様は必要を備えてくださるお方ですよ。いえ、それ以上にあなたはすでに神様があなたのためになしてくださっている備えを、救いを見ることになるでしょう、というそれがメッセージであります。あなたが神様の御心のために立ち上がるならっていう、皆さん何が神様の御心でしょうか。神様の御心とは何でしょうか。それは神の国を、神の支配をこの地に来たらせようとしておられる神様の計画の中に、私たちも神様から招かれているということを受け取って、そこに心を合わせて一歩踏み出す、それが神の御心。神が進められている計画の中に私も招かれているんだと、そのことを受け取って感謝して、どうぞ私もその中に会いましてくださいと一歩踏み出す、それが御心。そして究極を言うなら、神様は新天新地を来たらせ、そこに私たちを招き、共に納め、そのところにおいて納めさせようとしてくださっておられる、それに同意するっていう。そしてそのためにイエス様は再び来られると語られました。アダムの罪以来、虚無に服したこの世界を新しくし、神様が始められた創造の御業を完成させるために、その宇宙的な神様の大きなご計画のために、私たちも召されて、私たちができることは小さなことかもしれません。しかしそこに同意し歩むこと、それが私たちが生きることができる神の御心っていう。マリアはその神様のご計画に基づいて御心を行った。イエス様をその胎に迎えることを通して、それは今から2000年前、マリアを通してでなければなし得ないことであって、マリアはその使命を受け取り立ち上がり、そしてそれを成し遂げました。そして私たちはクリスマスは神の恵みを受け取る時でもありますけれども、ある面クリスマスは神様からのチャレンジを受け取る時でもあると思います。そうした中で、私たちはというならどうか、この時代にあなたでなければ成し得ない召しのために、あなたは神様から召された、そして今生かされ、今神を礼拝する者としてここにおられる、この時代にあなたでなければ成し得ないことをのために、そして私たちはキリストを心に受け取らさせていただいて、その召しのために使わされているっていう。あなた方が私を選んだのではない、私があなた方を選んだのであるという言葉の通りであります。で、私たちがキリストに、私たちがキリストが私たちに 語りかけてくださる細き御声に耳を傾けて、示されることに一歩踏み出すときに、本当にあなたでなければ成し得ない祝福、あるいはあなたでなければ届き得ない慰めを届けるものと神様はして用いてくださる。その神様からの語りかけ、あなたに対する細き御声、召しの語りかけ、それは聖書の御言葉を通してということはもとより夢で示される場合もあるでしょうし、また人や出来事を通して語りかけられることもあるでしょう。いずれにしても神様は私たちがその招きに立ち上がることを願っておられる。マリアは2000年前に乙女マリアは立ち上がりました。年齢や状況、そしたら諸々の、いやそんなことを言われましても、急に言われましてもというような受け取れない状況を理由に拒むことをせず、マリアは受け取った。そして中で皆さん、改めて私たちですね、クリスチャンとされたお互いでありますけれども、どんな人を人生の成功者と呼ぶのか、あるいはどんな人を失敗者というかと呼ぶのかという、その人の人生を形作る基準、クリスチャンとしての基準というのを確認しておきたいと思いますけれども、成功とは何でしょう。成功、キリスト者にとって成功とは、それは神様に祈り御心を求めたか。神様に祈って御心を求めて、そして示されたことをというときに一歩踏み出す、そうであるならばそれは成功であります。たとえもしその決断が間違っていたとしても、神様に祈り、神様の語りかけに耳を傾けて、そこに従って一歩従順したとするならば、神様が必ず、もしその決断が誤っていたとしても、神様必ず責任を取ってくださり、必要があれば必ず修正を起動してくださる、軌道修正してくださる。そしてその繰り返しの中で、私たちは神様の愛と許しを体験して、成熟したものへと変えられていくっていう。成熟とはその繰り返しの延長線上にある。そして神様の愛を受け取った、経験した人が、人のみが人の過ちを温かく包み、そして人を立て上げていくことのできるものとされていくっていう。成功とは何か、神の前に祈ったかどうか。祈ったならば、たとえもしそれがこの世的には失敗に思えるようなことがもしあったとしても、それは失敗ではない、成功であって、それは将来につながるものであって、でもじゃあ失敗とは何でしょうか。失敗とは祈らずにするすべてのことであります。祈らずに、予的に見ればすごい成功、貢献であったとしても、もし祈ってそのことをしなければ、それはすべて失敗であります。断言します。なぜならその場合、自分がやったことですから。どんなに素晴らしい成功を収めたかのように見えても、自分がやったことですから、祈らずにとするなら、それをもって神に栄光を期すことはできない。もしそれにもかかわらず神様に栄光なんていうようなことであるならば、その人は偽善者であります。取ってつけたもの、聖書の中に神様 私は一日に三度断食をし、この酒税人のようなものでないことを感謝しますというような世界になってしまう。どんなに失敗に見える至らないことを本当に、むしろ本当に落ち込んだりとか惨めな思いをしたり悔しい思いをしたり、けれどもし本当に祈って神様の御心と信じて一歩踏み出したことならば、たとえ間違ってても、その人はなお神様に導きを求めることができる。そうしていくときに神様は必ず全てのことを益にして祝福してくださる。けども祈らずにしたことで、もし成功と言われるものを収めたとしても、私たちはこの世とは違うキリストにある価値観を持たせていただきたい。あなたはどんな物差しで人のを見るのか、成功というものを見るのか、この世の評価によって自らを評価し人を評価するのか、業績とは何なのか、もし祈っているならば、どんなことであっても神様、何が悪かったんでしょう、何が足らなかったんでしょう、その中で豊かに教えられて、じゃあ今度はこうさせてください、でも祈らなかったら、俺がせっかくやってやったのに受け取らないでバカなやつだとか、あるいはあの男が、あいつがあんなことをしたばっかりに俺の計画が失敗した。せっかくそうした中で神様が憐れみを持って御手を差し伸べてくださっていたとしても、悔い改めのチャンスさえも祈りのない生活の中では、それを気づかないで素通りしてしまうことになってしまう。二つ目のことでありますけれども、マリアが御旨のために立ち上がったときに、神様がマリアのために備えてくださったもの、それを見たいと思いますけれども、エリザベスがそうでした。どうしてそんなことがありましょう、私は男の人を知りませんのにと言ったときに、ご覧なさい、親類のエリザベスもあの年になって男の子を宿しています。不妊の女と言われていた人なのに、今はもう6ヶ月ですと。あなたの親類、おば様のエリザベス、彼女も受け取ったんだよ、御心を。マリアも風の噂で耳にしていたことでしょう。先に神様から挑戦を受け取って、それに従順している、尊敬できる人がいるっていう、若いマリアにとってどれほどの励ましだったでしょう。神様から受け取っていただいたチャレンジを受け取って乗り越えた人がいるっていう。最初に 100m で10秒を切ったのはカール・ルイスでしたっけ。それまではクレタさん、そうでしたっけ。それまでは10秒っていう壁は本当に高い壁でしたけれども、いざ1人越えていくときに次から次へとっていう、神様の御心を受け取った人がいる。あのおじさまとおばさまもっていう、それはマリアが神様の御心を受け取りやすくマリアを励ましたことでしょう。同じ経験をした人を神様は私のために備えてくださっていたんだって。病を負った人、子供を亡くした人、人に裏切られ騙された人、小さなことだけれども神様、こんな私をも用いてくださった、祝福してくださったと感謝している人、 あるいは祝福の中で大きな過ちを犯して、でも神様はそんな子の私をも見捨てられなかった、そういう経験をした人、そのような私たち一人一人の経験、そして存在、それはこれから神様のチャレンジを受け取っていこう、そして一歩踏み出していこうとする者にとって非常に尊い存在である。たとえ言葉を交わすことができなかったとしても、そうした人がいてくれるならばっていう、おそらくマリアはこの3ヶ月の滞在の時にですね、物が言えなくなったおじさんゼカリアからですね、ゼカリアは書き出し神殿でっていう、言うものが言えなくなったんだっていうのを書き板に、表したと思うんですけれども、そして一つ一つのことがマリアが神様の御心に一歩踏み出すためにどれほど大きな支えだったでしょうか。そうした中にこの我が魂主を褒めたたえますという賛美があふれたのではないでしょうか。もっと言うならば、イザヤ書の預言も神様は備えてくださって、身を乙女が身ごもって男の子を産むっていう、その名はインマヌエル、神ご自身だと。皆さん、そして私たちはといえば、私たちもお互い母の作られる前から選びと、そして神様はあなたに計画を抱いてくださっていると聖書ははっきり記しています。それはあなたが、私たちが一歩踏み出した時に分かる、気づかされる、一歩踏み出した後で神様は私たちのために備えてくださるというんじゃなくって、ああ、私のためにも神様はあらかじめこうして備えてくださっていたんだ、神様感謝しますということをあなたは見るようになるでしょうと聖書は語っています。逆に踏み出さなければ見えない世界があるという、神様がせっかくあなたのために開いてくださっているにもかかわらず、最後に、エコ姉妹のことを少し、振り返ってみたときにですね、感じることですけれども、どうして、彼女がこんな目に遭わされなければならないのかなっていう、ずっと、心の内に抱きながら祈らされるものでありました。でも彼女の人生はどうだったのかというときに、成功の人生だったなということを思います。なぜかって、絶えず試練の中で、その本当に痛みの中で、言われのない本当に苦しみの中で、絶えず祈りのうちに神様に導き、神様の導きを求めながら、そしてそれに従っていった、そういう人生だった。最後に神様はプレゼントしてくださったのかなっていう、そうした延長線上で、淀川キリスト病院 の、 ホスピスに入院させていただくことができたんですけれども、驚きました。とても倍率が多くて、そんななかなか入れないっていう、コネでやってもよっぽどのコネがなかったらっていう、それでですね、式が終わった後、上森先生にお尋ねしたんですけれども、先生、骨が終わりだったんですかって。何もない、無理だと思ってたと。けど栄子姉妹がそのように神様 道を開いてください。不思議なように道が開かれて、神様が開いてくださった、そして多くの友を慰めてっていう。もう一度、成功とは何か、クリスチャンにとって。それは祈ること、祈って神様の導きに従う、それが成功。そしてこの世的にはどんなに素晴らしい成功を収めたとしても、もしそこに祈りがなかったならば、それは全くの失敗、愚かなもののすること。それをもってどうやってあなたは神を崇めようとするのか。神に祈り求めることもせず、全部あなたがやったことではないかと。私たちは本当に神に愛され、神に許され、神を信頼することができる恵みの中に置かれているって。なお、このクリスマス、アドベント、私たちに対して神様はどんな語りかけを抱いてくださっているでしょうか。その神の御心を求めて、そしてそれに聞いて祈り求めて一歩踏み出す、そういうものであらせていただきましょう。お祈りをいたしましょう。それぞれそのところを神様の前に祈りの場としてお祈りをいたしましょう。